皆さんこんにちは。私はアナベティス・スマンです。私は欧州委員会共同研究センターでポストドクターとして研究をしています。正義のためのセンシングというテーマを担当しています。プロジェクトではいかに市民が始めたモニタリングが裁判所を動かしてコミュニティの環境正義を執行できることになるかを示したいと思います。あるいは、調停を通して紛争解決を求めるかを検討します。ポスターのテーマはリスク情報を生み出す権利、市民の権利についてのセンシング思考です。2011年の福島の災害の後、土壌などの放射線をモニター活動が活発になりました。で、破壊的社会環境災害に特有な関わり方が台頭してきたということが分かりました。このように市民がセンシングに目を向けるようになったことは直感あるいは直覚的な形、またデータや他者の引用化など印象や情報を探して入手して処理する試みとなすこともできます。安倍が強調しているように、環境リスクに関する市民データを生み出す行為は、公式のスポークスマンを持たない一般市民が見える化する機会を与えることになります。社会正義の観点からは、木村と金中らはトランスフォーマティブな市民科学とは、主流から外れていたコミュニティの声を聞いてもらえることに貢献すると主張しています。しかし、成功している放射線市民モニタリングの事例を探してみましたが、環境データへのアクセス、あるいは貢献については権利の配分に関して構造的な挑戦はしなかったということに気づきました。危機に直面したとき、人は情報アクセスを必ず必要としますが、このような権利は認識されていませんでした。市民が情報が入手できないとか、公式情報を信用できないと感じたときに、自ら情報を生み出そうというトレンドが出てきます。特に現在進行中の健康や環境危機などの場合です。しかし福島から10年経ちましたけれども、必ずしも既存の権利を再考する必要性を主張したということにはなりませんでした。で、公式情報が乏しいな、あるいは全くない場合には、情報を環境情報を提供する市民の権利を新たに検討すべきと考えます。2020年秋に欧州の国連経済委員会が開催され、アーサス条約の一部である電子情報ツール更新協議要請において、欧州市民科学協会がこの方向を提唱したことで、一つ希望の光が見えてきました。環境情報へのアクセスする市民の権利を認めて意思決定に参加できるようにして資本正義のアクセスを認めていくと方向です。ご清聴ありがとうございました。この考えを自分たちのコミュニティ、内輪の関係者だけでなくて、学者やそれから学生、広く市民教育関係者など共に検討していただけると幸いです。環境情報へ貢献するため、環境情報に対する市民の権利という概念についてもっと多くの人々が関心を持って回答を見つけていただけるということが必要です。